ようございます。聖書と福音の時間です。鍋が恋しくなる季節になってきました。お鍋の醍醐味は大勢で一つの鍋を仲良くつつくこと。でも最近はお一人用の鍋セットが随分売れています。家族の絆が弱まって家族団らんの機会が減っているようです。神様という中心が崩れてきたことが原因の一つかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私の講演を聞きに来られた方の中に太陽電池の開発研究者の方がいらっしゃいました。何でも彼の話によると地球が太陽から受け取っているエネルギーの量は莫大なもので、もしゴビ砂漠にソーラーパネルをびっしり敷き詰めたら全人類の電力需要を賄うことができるそうです。ところでソーラーパネルっていうのは太陽の光を電気に変換する装置ですが、変換効率はなんぼよくても 20% くらいだそうです。太陽の熱を電気に変換する発電機の場合は変換効率が 30% から 40% ぐらいにはなるそうです。しかしどんなに頑張っても 100% の効率にすることはできないそうです。変換するときには必ずロスを生むからです。ロスのないエネルギー変換は理論上ありえないんだそうです。ところが自然界には太陽の光を 100% の効率でエネルギー変換できるものがあるそうです。それは植物の光合成なんですね。しかもその変換スピードが奇跡的なんだそうです。太陽の光が緑の葉っぱに届くと66ピコ秒後にはデンプンと酸素が合成されてるって言うんです。1ピコ秒が1兆分の1秒です。つまり植物は太陽の光を浴びるや否や次の瞬間に反応を終えてるって言うんですね。こういうエネルギー変換装置っていうのは理論上ありえない。そのありえないものが自然界に満ちてるのを見ると、奇跡的設計者がそれをこしらえたとしか思えないんだというふうにおっしゃってました。ある時キリストはこのようにおっしゃったのです。野の百合を見なさい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるならましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうかと。神様は光合成の作者ですが、同時にあなたの作り主でもあられる方なのです。今日はこの神様の福音をお伝えいたしましょう。聖書の中にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日は二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストイエスは罪人を救うために来られた方だということです。正しい人のため、立派な人のため、罪と無関係の人のためではなく、神から離れ人生に迷い自分の罪を自覚して喘ぐ人のために来てくださったのです。昨年私はある集会に招かれて聖書のメッセージをしに行きました。するとそこに神灸、いわゆる針の先生がいらっしゃったのです。全国に300人ぐらい弟子がいるという名人の方ですね。クリスチャンである奥様に誘われて、もう半年ほど集会に来られている方なのです。この方が面白いことをおっしゃったんですね。実はある方の肩こりは治しても治してもすぐに再発すると言うんです。不思議なくらい治っても治っても悪くなる。生活習慣に問題はない。事故したわけでも怪我したわけでもない。病気になってるわけでもない。 背骨や骨盤がずれてるわけでもない。でも、ひどい肩こりなんだそうです。そして彼曰く、その原因は骨のずれではなく、心のずれでしたって言うんですよ。自分にとってとっても大切な人に嘘をついたりごまかしたりしてると、その嘘を最後まで突き通すために心に負担がかかるんですね。それが肩こりになって現れるんですというふうにおっしゃってました。だからある患者さんは、私の治療院に来るよりキリストの福音集会に行った方がいいと思ってるんですっておっしゃったんですね。本当に罪っていうのは自分で背負い続けることはできないのです。それは心を蝕み、腐らせ、人生を滅ぼしていくものです。だからこそキリストが来てくださったのです。昔、クリスチャン作家の三浦綾子さんが人生に絶望してどん底に落ち込んでいた時、友人から勧められ、聖書を読むようになりました。そして聖書から神様の語りかけを聞いたように思うとおっしゃるんです。一体聖書は彼女に何を語ってくれたんでしょう。絶望することはない。人間はもっと絶望できるんだと語ってくれたって言うんです。彼女の経験した絶望よりもっとひどい絶望、もっと醜い失敗、もっと取り返しのつかない人が聖書の中には次から次へと出てくるんです。そしてその誰よりもひどい絶望をキリストが十字架の上で味わってくださったことを聖書は示してくれたというのです。罪のないキリストがなぜ十字架の上で絶望しなければならなかったのでしょう。あなたの絶望の原因である罪をあなたに代わって背負い永久処分するためであったのです。キリストはあなたの罪を完全に償い切ってくださったのです。この世では罪を犯したとき、様々な賠償方法がありますね。殺人罪ですら罪の償いが裁判で言い渡されます。しかし人は本当に罪を償うことができるんでしょうか？たとえ刑罰を受けて賠償金を払ったとしても、それで亡くなった人が生き返るわけではありませんね。実は人のする償いは償いではないのです。償ったことにしてもらったのに過ぎないのです。また、償われたことにしてあげたのに過ぎないんです。本当の罪の償いは、人にはできないんです。だからこそ、キリストイエスがあなたのために来てくださったのです。この方は、あなたの罪を背負って、あの十字架の上で死に、墓に葬られ、三日目に復活してくださいました。そして、この方を自分の救い主として信じる者のすべての罪を許し、永遠の命を与え、神の子とし、天国に国籍を持つ者としてくださるのです。私は今から15年前に会社を辞め、キリスト伝道者となりました。当初私には恐怖の奇跡が年に2回やってきたんです。それはボーナスのシーズンです。実は私はサラリーマン時代、マンションを購入したんですが、ローン返済のプラン上、ボーナスの月にはとても高額な支払いがやってくるんです。サラリーマン時代楽しみであったボーナス月が、辞めた後は恐怖のシーズンになったんです。はじめは貯金を崩していましたが、貯金も底をつき、引き出しの小銭までかき集めても足らないような状態になってしまったんです。途方に暮れていたある時のこと、とある出版社から電話が入ったんですね。それは私が以前書いたあるエッセイを書いたい、ついては契約を結んだら原稿料を払いたいというふうに言うんです。その額を聞いて私はほっとしました。なんとかこれで支払いができるように思ったからです。しかしその時、主の声を聞いたように思いました。お前はまだ出版社から金が振り込まれていないにもかかわらず、出版社の約束の言葉だけでこんなに喜びに満たされてるのか。 ならば神である私の約束の言葉についてももっと喜んではくれないかと。神様本当にその通りですと悔い改めたことを覚えています。神様の言葉は真実です。どうぞあなたも罪人を救うためにこの世に来られたこのイエス・キリストの福音の言葉をそのまま受け入れるに値するものとして信じてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。